院がお帰りになってから、まだ不審のお晴れにもならぬ今朝の手紙をよくひらめてご覧になった。女房のうちで、あの中納言に似た字を書く女があるのではないかという疑いさえお持ちになったのであるが、言葉遣いは明らかに男性であって、他の者の書くはずのないことが内容になってもいった。昔からの恋がようやく遂げられたのではあるが、なお苦しい思いに悩み続けていることが、文学的にて面白く書かれてあって、同情は引くが、こんな関係で書き交わす手紙には、瞳に触れた時の用意が兼ねてなければならぬはずで、露骨に一目瞭然に秘密を人が悟るようなことはすべきでないものをと、院がお思いになり、立派な男ではあるが、こうした関係の女への手紙の書き方を知らない、落ち散ることも思って、昔の死の自分は、これに類する場合も、文章は簡単にして書き紛らしたものであるが、そこまでの細心な注意はできないものらしいと、右衛門の神を軽蔑遊ばせれるのであった。それにしても、宮を今後どうお扱いすればよいであろうか。妊娠もそうした不純な恋の結果だったのである。情けないことである。人から言われたことでもなく、直接に証拠も見ながら、油田通りにあの人を愛することは、自分のことながら不可能らしい。一時的の常人として、初めから重くなどは思っていない相手さえ、他の愛人を持っていることを知っては、不愉快でならぬものであるが、これはそうした相手でもない自分の妻である。無礼な男である。お上の高給と恋の過失に陥るものは昔からあったが、それとこれとは問題が違う。宮仕えは男女とも一人の君子にお仕えするのであって、同輩と見る心から友情が恋となって不始末を起こす結果も作られるのである。女房や恋と言ってもよい人格の人ばかりがいるわけではないから、浮き名を流すものはあっても、破綻を見せない間は、宮仕えを自死もせずしていて、非難すべきことも起こったであろうが、自分の宮に対する態度は、第一の妻としてのみ待遇してきたではないか。心ではより多く愛する人をも差し置いて、最大級の愛撫を加えていた自分を裏切っておしまいになるようなことと、そんなことは同日に論ずべきでない。これは罪深いことではないかと反感の起こりになる院で終わりになった。辞している君子の方でもただ一通りの高級の女性とご覧になるだけで、ご愛情に接することもないような不幸な人に、異性の持つ友情が、恋愛にも進んでいけば、あるまじいこととは知りながらも、苦しむ男に一言の慰めぐらいは書き送ることになり、相互の間に恋愛が成長してしまう結果を見るような間柄で犯す罪には、十分同情してよい点もあるが、自分のことながらも、あの男くらいに比べて思いおとりされるほどの無価値なものでもないと思うがと、院は宮を飽き足らずお思いになるのであったが、またこの問題は他へ知らせてはならぬと思うことでご反問もされた。父帝もこんなふうに自分の犯した罪を知っておいでになって平塚をお作りになったのではなかろうか。考えてみれば恐ろしい自分の過失であったと、ご自身の過去が念頭に浮かんできた時、恋愛問題で人を非難することは自分にできないのであるとおぼし召された。粗品のふりはしておいでになるが、物おましい風は丘からも伺われて、夫人は危うい命を取り留めた自分を憐れみになる頃から、こちらへはお帰りになったものの、六条院の宮をお思いになると心苦しくてならぬ反問が、お心になるのであろうと解釈していった。私はもう回復してしまったのでございますのに、宮様のお加減の悪い時にお帰りになってお気の毒でございます。 そう、少し悪いご様子だけれど、大したことでないのだから安心して帰ってきたのですよ。宮中からはたびたび見つかりがあったそうだ。今日もお手紙をいただいたとかいうことです。皇后の特別なお頼みを受けておられるので、お上もそんなにまでご関心をお持ちになるのですね。私が冷淡であれば、あちらへもこちらへもご心配をかけてすまない。院が短足をされると、宮中へのご遠慮よりも、宮様ご自身が恨めしくお思いになる方があなたのご苦痛でしょう。宮様はそれほどでなくても、おそばの者が必ずいろいろなことを言うでしょうから、私の立場が苦しゅうございます。などと女王は言う。私の愛しているあなたにとって、あちらのことは迷惑千万に違いないが、それをあなたは許して、つまらないものの感情をまで思いやってくれる寛大な愛に比べて、私のはただお上が悪くお思いにならないかという点だけで、苦労をしているのは、浅はかな愛の持ち主と言うべきですね。微笑をして追い紛らわしになる。六条院へはあなたが快くなった時に一緒に帰ればいいのですよ。宮のご訪問をするのもそれから後のことです。そう決めておいでになるように仰せられた。私は静かな一人住みというものもしてみとうございますから、あちらへおいでになって宮様の心の慰みになりますまでずっといらっしゃい。夫人からこんな勧めを聞いておいでになるうちに日数が経った。院のおいでにならぬ間の長いことで、今までは院をお恨みにもなった宮でおありになるが、今はその一部を自身の罪が叱らしめているのであるということをお知りになって、しまいに皇后のお耳へも入ったなら、どうおぼし召すことであろうと、生きておいでになることすらも恐ろしくばかりお思われになるのであった。お会いしたいとしきりに右衛門守は言ってくるが、小侍従は面倒な事件になりそうなのを恐れて、こんなことがあったと緑の手紙のことを書いてあった。右衛門守は驚いて、いつの間にそうしたことができたのであろう。月日の重なるうちには、いろいろな秘密が外へ漏れるかもしれぬと思うだけでも恐ろしくて、罪を見る目が空にできた気がしていたのに、ましてそれほど確かな証拠が院のお手に入ったということは、何たる不幸であろうと恥ずかしくもったいなく、すまない気がして、朝鈴も夕鈴もまだ少ないこの頃ながらも、身に冷たさの染み渡るもののある気がして、たとえようもない悲しみを感じた。長い年月の間、真面目な御用の時も、遊びの催しにも、お身近なものとして、離れず自してきて、誰よりも多く愛子を賜った院の懐かしいお優しさを思うと、無礼なものとしてお憎しみを受けることになっては、自分はお前で顔の向けようもない。そうかと言って、すっかりお出入りをせぬことになれば、人が怪しむことであろうし、院を婆娑羅にご不快にすることになろうと反問する右衛門守は、健康も損ねてしまい、御所へ出仕もしなかった。大罪の犯人とされるわけはないが、もう自分の人生はこれでダメであると言う気のすることによって、このことを予想しないわけでもなかったではないかと、誤った胎動に踏み入った最初の自分が恨めしくてならなかった。大体ご身分相当な奥深い感じなどの見出せなかった最初のミスの隙間も、しかるべきことではない。大将も軽々しいと思ったことは、あの時の表情にも見えたなどと、こんなことも今さら思い合わせたりした。強いてその人から離れたいと願う心から欠点を探すのかもしれない。 どんなに奇人といっても応用で気持ちの柔らかい一方な人は、世間のこともわからず、自助というものに警戒をしなければならぬこともお知りにならないで、取り返しのつかぬ過ちをご自身のためにも作り、人にも罪を犯させる結果になったと思い、右衛門の神の心は、宮のお気の毒なことを思いやって、耐え難い苦悶をするのであった。